はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、4月の第1週の分が始まりました。4月5日ですね。もうすでに分かんない、収録なんでこれ分かんないですけど、桜咲いているんじゃないかなと思ってます。今年は花見をちゃんと企画しまして、なんと去年も実は企画をしたんですけど、結局ね、やっぱ花見でバーベキューがしたくないんですよ、どうしても。でもバーベキューって結構場所取りの、その予約の枠っていうのが限られているので、本当に早めからこう計画してきちんと調べてやらないと、もう気がついたら全然予約取れませんでしたとかなったりとかして、今年もそのパターンでね、バーベキューは諦めたんですけど、まあ花見というのはこの1年間の中で限られた本当2週間ぐらいしか時間がないので、今年はやりたいなと思って今週末に企画をしております。はい、ということで、そんな4月の第1週目なんですけども、今週は独り言の会を久しぶりに開催したいと思ってます。ということなので、恒例の、おすすめの曲を紹介するコーナーなんですけど、どうなんだろうな、知名度がだんだん上がってきてるんじゃないかなと思っているイギリスのバンドです。というのも、今年のサマソニーへの出演が、決定して、8月に、イギリス出身なんですけど、私も今まで見たことなくって、今回サマソニーで初めて見ることなんですけども、これね、日本語読みになると何なのか分かんない。ザ1975って言っていいのかな、1975って私はいつも日本語で言うときは言うんですけど、まあ、普通に英語で言うとなんか1975だと思うんですけどね、ザ1975という、マンチェスターですね、イギリスのマンチェスター出身の4人組のバンドです。結構その去年かな、発表された曲、曲じゃないです、アルバムがすごい良くて、彼らの良さが全部現れている曲が収録されてるんですけど、一曲一曲のスタイルが結構違うかなっていう感じで、なんかこの人たち何なんだろうみたいな、どういうバンドなんだろうって思わずこうアルバム一曲一曲じゃない、一枚通して聴いてみたくなるような、バンドです。で、このアルバムに収録されていた曲で The Sound という曲があるんですけど、こちらをリンクで貼ってまいりますので、概要欄からぜひ飛んでチェックしてみてください。本当は個人的には If I Believe You っていう曲を流したいというか、まあ、紹介したいなと思ってたんですけど、残念ながらこの動画に関しては、ライブで公演した時の様子しかなくって、音源そのまま上げてあるとかっていうのが、まあ、ないので、 YouTube には、The Sound という方の曲を聴いていただければなと思います。そして今日の1曲目なんですけれどもね、もう1ヶ月経っちゃったなと思ってがっかりしているんですが、あまりにも楽しかったのですごくね、私の中で1ヶ月経っちゃったなって感じなんですけども、先月3月の4日にフライジャムでイベントを企画しまして、そこでカラーズとしてね、私たちステージに上がったんですけど、はい、ここに今あきさんとりゅうさんもいるので、なんか本当ここにね、おびさんとあとけんじさんが加われば、あの時のメンバーなんですけど、未だに毎日あの動画も見るし、未だに実は1日必ず1回はベースを弾くっていう、あの動画に合わせてベースを弾くっていうやつなんですよやってて、そうで、カラーズのそのね、あの今日は2曲流すのはケンさんに許可取ってないんですけど私がその3月4日のイベントでやった中から、でやった曲の4曲の中から2曲お気に入りの曲を流していきたいと思います。ということで、まず1曲目カラーズで聴いていただきます。フライトナイト、どうぞ。
ジャンラジオ。
ラジムがお送りしておりますラジムラジオ、お送りしましたのはカラーズでブライトナイトでした。4曲ともすごい、やった4曲ともすごい好きだったんですけど、個人的にベースをやってて楽しいなと思った曲なんですよ、フライトナイトって。もともとフライトナイトすごく好きで、なのでベースで今回やるって決まった時におみたいな感じで一番実は気合い入れてというか、やるのが楽しみにしてたのがフライトナイトですね。はい、残り1曲は何になるかはあとも楽しみということで、独り言お会いしたいと思います。独り言というか、
いやもう独り言って
独り言なんだけど、独り言なんですけど、話したい内容とかいつもこの辺でこわってだいたい大まかにこう最初にバッて言ったりなんですけど、
グダグダじゃねえか
ちょっとそういうこと言わない、そういうこと言わない今日ちゃんとした報告があってね、この独り言の会を設けているんですけども、というのもですね、なんと3月から、フライジャムマガジンというものをスタートさせていただきました。中には Facebook や Twitter などですでにご覧になっていただいている方っていうのいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、まあ、フライジャムがメディアとしてのね、こう動きっていうのを今後やっていきたいという話が決まりまして、このラジオを始めにして何かしらこうやっぱこう情報発信していくという役割を、DMT の中でになっていきたいねっていう話になって、このフライジャムマガジンというものが決まりました。きっかけは話していいのかな、話していいのと思う、名前出さなきゃ大丈夫だと思うので話していいと思うんですけど、まあロンドンにお住まいの日本人の方だったら一度は見たことがあるこうねタウン誌みたいなのがあるんですよね。無料で手に入る、で結構その日本食料理屋さんとか、食材売ってるお店とかに行くと置いてあるタウン誌があるんですけど、これが唯一のその日本人に対して日本語で書かれた、情報誌みたいな感じなんですよ、ロンドンだと。なのであと日本で何が起こってるかっていう情報を知りたかった場合とかは、まあみんなインターネット使ったりとかっていうのをしてると思うんですけど、結構こうあんまり私の場合はだったんですけど、ロンドンにいる間はそこまでこう日本で何が起こってるかみたいなのってそんなにこうよっぽど何こう政治的にとか、もしくはもうあの当時であれば本当にそれこそ東日本大震災が起こった後だったので、まあそういう関係で何が起こってるかみたいな情報は自分からこう取り入ったりとかしてたんですけど、そうでもない限りはやっぱ海外に住んでながらわざわざ日本のこう情報をそこまでこうなんだろう、例えば芸能人誰だった誰が結婚したとか、なんかそういうのは別にどうでもいいやってなるじゃないですか。なんでそんなにこう自分からインターネット毎回こうヤフーニュースとかチェックしてとかそういうのなかったんで、結構そのねレストランとかで見かけるそのタウン誌っていうのがいわゆる私の中で日本の情報が唯一見れるものだったっていう感じで、それこそさっき言ったみたいに、あ誰と誰結婚したんだとか、いやその布袋さんがちょうど引っ越してくる時とかってもあったので、あ布袋さん日本から移住してくんだみたいなとか、そういう情報が、まあ私は見てたんですね、その短所として。で結局それしかないんですねロンドンでそういう短所みたいなので日本の情報が得られるものが、でやっぱりそういうものって、まあ、コラムとかもあるし求人のそのページがあったりとかもあるし、それこそ本当政治的にどういうことが起こったとか日本で起こったトップニュースみたいなのが乗っかっているものであったので、音楽だけに特化したものっていうものじゃなかった。そういうところでプラスアルファでやっぱ友達とか外国人の友達とかで日本のそのローカルなアーティストの情報とかね、まあそれこそメジャーでもいいんですけど、まあ、その彼らがどういう動きをしているのかとか新しいそのバンドを発掘したいとかってなった時にその情報が得られるものがないっていう話を聞いてて、で結構聞いてきたりとかするんですよなんか最近おすすめのバンドないとか、あとメジャーの、バンドに関しても例えばそのサカナクションが好きとかっていう友達がいて、でサカナクション一時その活動休止してた時があったりとかしてね、こうなかなかやっぱ日本語わかんない人は どういう活動になってるんだろうとか、それこそまあツアーとかでどっか行くのかなとか、新しいそのリリースの情報はないのかなとかって気になったところで、まあ、日本語がネックになってどうしてもこう情報が得られないとか、そういうことがあったんですね。でそういうのがあって、まあ、音楽の情報が本当は欲しいと思ってる人がたくさんいると。でも結局それも日本語がわからないから、なかなかこうどこでその情報を手に入れたらいいかわからないっていう人が多かったっていう話を受けたのと、そのタウン誌の話があって、じゃあフライジャムでこうローカルでもメジャーでもいいんですけど、おすすめのアーティストの情報とかっていうのを、発信していこうじゃないかというふうになって始まったのがこのフライジャムマガジンになります。なので将来的にはね、将来的には、紙紙面にしてなんかこう皆様にお配りできるようなものにそれこそなったらいいなというふうに思っていて、 まずは今とりあえずそのメールマガジンとして、配信させていただいているんですけど、いつかはね、なんかこういろいろ本当に色とかも入って絵とかも入りながらの、楽しいみたいな感じで、いろんな人の手元に届けられるようなものになったらいいなというふうに思って始めました。気になった方はぜひ、リンクを概要欄に貼っていきます。すごいね、今日なんか今日だけじゃないけど、もういつも概要欄のリンクばっかになっちゃうんですけど
他ないから
ね、ないから
ないから
そちらに概要欄に、フライジャムマガジンのリンクを貼っていきますので、ぜひ気になった方は覗いてみてください。それこそそのフライジャムで今、動いている、私をはじめとして、本当帯さん、小内さん、ケンジさんの4人で書いたもので、それぞれ の記事な、それぞれが違うテーマで実は記事を書いていて、なので私だったらこうおすすめの日本人のアーティストの情報とかね、そういう風にこう各々で全然その役割が違うので、それもちょっと楽しみにチェックしていただいて、でなんとそこに実はカーリーも入ってくれて、カーリーはですねこう英語で書いてくれてるんですけど、何書いてるかっていうと、その日本語のねレッスンみたいな、彼女の英語も日本語も両方できるので、うん、外国人の人に向けた日本語のレッスンのコーナーを彼女は、書いてくれてます。
どんな内容なんですか？
いや結構だからこういうフレーズ使うよとか、日本語で
甘いもとか梨のつぶて
梨のつぶては使わないもっとこう日常的に使うようなフレーズを紹介して、彼女なりにちゃんとこう外国人としてあまりない感覚の言葉とか、お疲れ様とかって外国語ないんですよ、英語ないんですよ。
これ読んだやつどうぞよろしく、
うん、そうよろしくお願いしますとかもないんで、そうないないの、もったいないとかもそうなんだけど、ない日本語にしかない表現ってあって、実はそれをやっぱその外国人的に噛み砕いたりとか、ちゃんとこう説明することが結構難しいんですよ、私たちだと。だってお疲れ様ってお疲れ様だもんみたいになっちゃうじゃん。
あ、まあ
お疲れ様ってお疲れ様だもんみたいな、ね、それがなんかそういう、まあ、文化の違いもあるんで、そういったこう解説を入れてくれながら、
え、ちょっといいですか、
うん、
そういう日本語で表現できない言葉ってあるじゃないですか、
うん、
海外で、
うん、
でも同じようなシチュエーションって絶対あるじゃないですか、
うん、
ないのかな。
あんま、でもそういうシチュエーションって必ず日本で言うじゃんっていうのあるじゃん。だから本当に仕事の後のビールみんなでバーって飲んでお疲れ様でしたみたいな、うんうん、ああいうシチュエーションとかも結局だからそれも乾杯で終わっちゃうとか。
ああ、そういうことなんだね。
こう、うん、あんまりこうなんだろう、そのシチュエ日本人的にはこのシチュエーションには絶対言わなきゃいけない一言なんだけど、外国の文化からしたら別にそこでそういうこと言わなくてもいいっていう、すごい感覚的な話になっちゃうんですけど。
あとシチュエーションにしてもね、日本だとなんか習慣みたいなので普通あるよねっていうのが海外行くとなかった
り、なかったりとか
する。え、それしないのみたいなのが
当たり前がないんですよ。日本でいう当たり前が海外の文化になかったりとかするから、言う必要がそもそもない、はいはいはい、で言う必要がないんだったらそのフレーズを作る必要がないから、うん、その言葉がないっていう。
そう、あ、なんかね、俺ねこの前ねそのサイトで見たんですよ、
うん、
あのね別れ話を切り出す時のセリフがあるんだけど、
うん、
それをそのまま言っても日本 の男性には通じないから、
うん、
その話をしたらなんだその 男だったら察するんだけど、
あ、海外だったら
海外で察するんだけど日本の人は通じないからどういう表現で言ったらいいのかわからないって言ってるのがあって、ただそういう近いことだ
からね。そういうことそういうことそういうこと、うんうんうんうん、逆バージョン、そういうことそういうこと、
要は俺がそんなサイトを見てるってことはまあ置いといてもらってまあ何見てんだよ
みたいなでも本当そういうことです。
あ、そう、そう、
文化が違うと言う、必ずこの場面で言うでしょっていうフレーズが言う必要がなかったりとかする。
極端な話、いただきますって直訳できない
の。いただきますでしょ
じゃあそれでいい、違う、それでいいけどさ、おめえの場合は
いただきますって、そうだから本当その
いただきますに含まれてる意味を全部表現できる英語の一言
はない。単純にその食事を楽しんでねっていう、その enjoy your meal っていう言葉しかなくて、それもなんか自分に言うんじゃなくて、自分でさっき結構いただきますとか言ったりするけど、うん、enjoy your meal っていうのは人に対して言う言葉、自分で自分に enjoy your meal って言わないから、
なんかそういうのとか、キリスト教の人だったらこうお祈りするみたいな、なんかそういうのがいただきますに当たるのかな、
う
ん
う
ん、
そう、そうだね、キリスト教の人で言えばそうなんで、みんなでこう、あの食事お恵みいただきますありがとうみたいなございますみたいな祈りやるけど、うんうん、あれを集約したのが要はいただきますって言葉、
はいはい、
じゃあ、ね、ということで、それが結局それを必ず言わなきゃいけないっていう文化じゃないから、
うんうん、
あのないんです、いただきますっていう言葉
が。難しいね、
ごちそうさまでしたもないし、
でも文化とかの違いだからね、
うん、
別にそれがいい悪いってところはないから、
ということで、まあ、ちょっと話それましたけども、そういうね、そういうのを、外国人の人の目線で書いてくれてるコラム、はい、まあ、ありますし、あとは帯さんから発信してるフライジャム情報というね、これも、日本語と英語の両方で発信してますし、小石さんはね、すごいなんか結構こう、今まで小石さんはこうフライジャムのページでこういろんなこう音楽活動してる人のためになる話みたいなのをすごいこう紹介してくれたんですよ。あの海外ではこういうアプリを使って曲を作るとか、なんかそういうほら著作権の話とかもそうだったんですけど、うん、ああいうこうね話を書いてくれてますね。でケンジさんは、ケンジさんがあの元々バックパッカーの方だったので、その、うん、世界を回ってどういうことがあったとか、あとは、ケンジさんが英語を日本人に紹介するっていうコーナーもあるので、あのカーリーの逆パターンですね、うん、まあありますので、で私は、まあ、さっき言ったようにこうアーティストおすすめの日本人アーティストを紹介するっていうコーナーがあってっていう感じなので、まあこう面白いですよね。それぞれ全然また違ったテーマでこう記事を書いてるので、はい、楽しめるんじゃないかなと。
逆にね、今までなかったんだっていうぐらい不思議に思っちゃうね。
そう、
逆にね、
ね、
うん、やってそうなものだったよね、フライジャムでね。
やってそうだったね、そうね、うんうん、
あ、なかったんだって俺今思ったもん。
なんかこう一人一人それぞれがなんか勝手に上げたりとかっていうのはあったんですけど
勝手に
って俺それをこうまとめて一個のサイトで見れるみたいな感じの集約されたものがなかったので、
なるほど、ね、
そういう意味では今回初めてですね、フライジャムとして、はい、やってますので、こちらすいません、チェックしていただければなということで、
はい、
はい、2曲目いきますよもうすごい、もう13分半
じゃないですか
途中で別れ話のブンブンみたいな言ったやつがいたからね、いらん
こと言ったよ
ね、はい、ではこちらもまたカラーズから1曲お送りしたいと思います。これはね、もう聴いててすごい楽しかったです。アロージー、どうぞ。And that's lazy and boring. So I go out of all the hell to study. Yeah, that's as a bomb, baby. They call me like a loser, but I don't care 'cause I'm cool. So gamma energy and let's dance. Can't you let it spin you, baby? Hey, G, what are you doing? Kick the floor and you're riding like a crazy. Hey, G, you shouldn't do that. Who cares? ラジオムがお送りしておりますラジオムレディオ、現在お聞きいただいておりますのはカラーズでハロージーです。もうね、今回4曲それぞれさ、こう全然あれじゃないですか、テンポビートが全然もう曲のこうなんだろう、スタイルが違ったじゃないですか、
はい、
ものすごいベーシスト的にはきつかったんですよ、
なんか
ふーんとか言
って、こっちそうです
、ドラマで結構リズム隊にとっては難しい曲だったんで、ディアジョンとか本当もう私どうしようと思って、
スタジオ
1回入った時、
あれは本当に難しいでしょ、
難しい、
あれはあの香織さんじゃなくても難しい、
難しいと思います。
俺はあれ得意なんですけどね、
本当
ああいう方が得意なんですね、俺はちょっと変わった方なんで、
変わってるの、だいぶ変態気質
みたいな感じだからね、単純にあのテンポってさ、うん、難しいじゃないですか、リズムの取り方というか保ち方がね、うん、っていうので、あのやっぱプロでも難しいテンポだと思うのに、
うん、
で特にねグルーヴ感ベースがやっぱ出す曲だからね、あれはね、
そうそうそうそう
かわいそうに来
てます、そうそうそう
かわいそうに
思いましたで本当に逆に私すごい音楽すごい聴き始めたきっかけの最初の入りがパンクとかだったので、パンクのやっぱリズムみたいなのがこう身についてると、ヘロジーとかはすごい楽だったっていうか、あの得意分野だったんですよ、だから、
はいはいはい、
テンポ的なそのビート感的で言えば、
うんうんうん、
で結構そのスタジオ練習に友達と一緒に入った時、ドラマーのその人なんですけど、はい、すごいいろいろやっぱ言われて、ハロジーは多分得意だと思うからとりあえず楽しめばいいよみたいな、この短期間でいかにこうそれらしく聞こえるようにするかみたいな感じですごい得意受けたんですけど、うん、フライトナイトこういう感じでとか、まあ、ディアジョンこんな感じでとか、うん、あのダスピこんな感じでみたいな話聞いてて、まあ本当に4曲もうがっつりこう方向性がね違ったんで、
違ったね、
うん、やっててすごい楽しかったですけど、特に本当にこの2曲は自分の中でこう得意分野というか、まあ本当にすごいあの聞いてて気持ちいいなっていう、ディアジョンとかもドキドキしちゃってるものだからさ、
いやディアジョンとかあのサビの感じとか大好きだ
よね、あいいですよね、
ズゴーンみたいな、
ズゴーン
ズゴーンって英語だとどういう表現になるんだろうね
あれよくあの動画をよくよく見てみると、あのサビの部分でやっぱみんななんとなくそのなんですかね、メロの部分はなんとなく静かにこう弾いて、サビでバーンってこう爆発する感じだったじゃないですか、あのよくよく見てみると帯さんがピョンピョンして
本当に
可愛い、本当
本当に帯さんはね、あの可愛いよね、
うん、
なんだろうね、ああいう年の取り方を本当したいなと思う本当に
いろいろ本当乗り越えてるあれあの間最終形態ですから、そこはまあ、
あの年になってもやっぱそのロックの魂みたいなのがね、
はい、
ずっとあるってことだもんね、そうやってで普通に考えて50になってライブではしゃげるってなくないですか、
ないね、
やっぱね、うん、ケンさんもそうだし予備さんもそうだってすげえなっていう、
うん、
若いもん、2人とも
若いね、ケンジさんとかすごかったもんね、うん、途中で乾杯とかつむんでし本当に楽しかったですけど、ね、すごい、やばい、これダメだ、ケンジさんいないところでこう話すると怒られちゃうから、
あ、そうなんだそうなの
一番本人がね、うん、あの話したかったはずなんです
、あ、そうなんだ
機械にケンジさん入れてこのメンツでね、話できればなと思うんですけども、はい、本当は今日ね、もう一個話したいことがあったんですけど、もうちょっと時間的に厳しいんで、
そうだ、大丈夫じゃん
大丈夫、いやでもこれもまた多分すごい長くなっちゃう話だったんで、多分やめた方がいいです、この辺にしとかないと1時間コースとかの
何言うしか、それだってそれ用意する人気づかないあ、これ1時間コースだなってそもそもやらないっていう選択肢ともっとはずじゃん
いやもうどうしても詰め込もうかなと思って
じゃあちょっと触りだけさ、
触りだけ
リスナーの方も気になるから、
そうここまで言っちゃったらね、何なんだよお前みたいになると思うんで、そうそうそうそう、まああの私がずっとねこうここほんと半年ぐらいでやりたいなと思って、こう新しいプロジェクトをですねこう立ち上げようとして頑張ってたわけですよ、うん、でこうなんとなく Facebook とかでも、まあ、なんかやってやんぞみたいな意気込みとか載っけたりとかしてたんですけど、ようやくそのプロジェクトの概要がまとまって ってでこれまたその参加されたい方を募集するようなプロジェクトになってるので、それをここで話していければなっていう感じだったんですよね。
なるほどなるほど、確かに確かに
ちょっと長くなる
でしょ。そうですね、
どうしてこのプロジェクトをこう作ろうと思ったかっていうところからきっちり話したいことだ、
はい、全部話す
ね。だってそう本当にこれが私がなんだろう、仕事として自分でやりたかった夢の一歩なんですよ本当に、
うんうんうん、
なのできちんと話したいの。でも、ね、もう時間ないの。
その思いとかも語りたいだろうしね。
そう、どうせそっちを語りたいかな。
それさ、逆に言うとさ、別に回改めてもさ、ラジオじゃ無理じゃね。尺的に
尺的に無理。1時間ぐらいもしかしたらかかるかもしれないから、ちょっとこれはどうなんですかね。まあ今日は無理だなって思ってますもう前半で13分とか喋ってる。
そうだね、
うん、まあ、そんな感じなんで、まあどこかでね公開できる日が、
じゃあ代わりに話す話は何を話す、
うん、いやもうどうなんだろうね時間
さっきから時間ってそんないつから日本人みたいになっちゃったんだ
もともと日本人だったサンサン人のことどんどんカメラとか言ってますから、
ね、いや俺はね
言ってない
俺は言ってないからね
小さんが言ったよね。
あれはもうそれね、まあ名言ですこれ。あんまり言うと俺が
言うとまた
怒られる、
また怒られちゃう
小さんに。あ、すぐ言うから
って言うからね。はい、まあどうなんだろう、紹介できたらいいな。まあそのうん、ダメだね、これ始まっちゃって次多分長くなっちゃうと思うんで、
うん、
ちょっとまた次回なのか
な。次回ですけど、いつなんですかね。
いつなんですかね。わかんないですけど。
でもそれももう少しで表面化してくる話なわけなんでしょ。
いや実はすでにもう表面化しなきゃいけないねっていう話をしてるんですよ。
なるほどなるほど。
ただなんせ本当に自分が人生かけてやっていきたいことの入り口とか第一歩なんですよ私にとっては。
はいはい。
で間違いなくその DMT の中であれば実現できていくだろうなっていうことなので、全然自信とかはすごくあるんですけど、なぜ本当に宝物のようにしてきたこう企画なので、
うんうん、
なんかこう出すのが怖いっていうのも正直あるというか、ちゃんとやりたいです
欲も悪くも気合が入っちゃってる、
ね、気合が入りすぎちゃってるんで、はい、なんかこうさらって言っていいことじゃないです私のにとっては。また帯さんからしたら早く告知リリース打ってよみたいな話だと思うんですけど、
だからこのまだ時間あるからちょっとついでに話しとこうかみたいなノリで言うのはちょっと違う、
と違う、う
ん、それは香織さんが言わない方がいいんじゃないか小石さんとかになんかボソッと
言ってもらった方がもしかしたら切り口としてはねあとはもうダーッと言うだけですから、
ね、だとちょっと重く受け止めすぎちゃって
、まあ、正直
個人的な感情もね入ってさ、やっぱそれはでも逆に語ってほしいじゃん。
なるほど、
う
ん、
そうね、
リスナーの方もそうだと思うし聞きたいじゃん。
なるほど、
ね、そこまでかおりさんが言う話とかただ1時間もかちょっと
聞いてらないよみたいな
取れませんよ
思いますけど、はい、まあ応援本当にあのこれは公開していきたいと思いますので、その時にまたねこう耳を傾けていただければなと思います。はい、この辺にしておきますね今日はもうあのマガジンの話ができたので今日はもう、はい、満足です。はい、おしまいにします。
はい、
はい、またちょっと長くなっちゃいましたけどいかがでしたでしょうか。本当に最後の出さないという一切出さないっていうね、はい、感じにしてさせていただきましたけども、あのどっかで本当にちゃんと話しますけど、話さないと本当にダメなんで、
講義の電話は概要欄に
貼ってください。講義の電話の番号とかダメですから、本当にきちんとあのこれ聞いてくださっている方々にはしっかり報告も書いてね、あのお知らせをしていきますのでお願いいたします。そしてこのフライジャムレディオなんですけども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。あと英語でも発信していきますので、はい、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。